小松行君。清盛邸の一間に押し込められたままの新大納言成親は、次第に冷静になるにつれて、陰謀露見の理由をあれこれと考えていた。
それにしても、用意周到にとは思い続けておったが、どこかにそろうな点があったのであろう。北面の武士のうちの誰かなども、今にして思えば、少し迂闊であったか。
いろいろに思い巡らしているとき、後ろの方から荒々しい足音がして、障子を手荒く引き開けたのは、満身怒りにおののいている清盛その人である。
そもそもそこもとは、平治の乱で殺されるばかりのところを、重盛が命乞いして助かったお人。それをどんな恨みがあってのことか、当家滅亡の陰謀に加担せられ、それでも人間か。人間は恩を知ればこそ人間。受けた恩を仇で返すは、さてもさても畜生同然。さあ、ありのまま逐一隠さず、この清盛に聞かせられたい。
言葉は丁寧だが、土器は弦外にあふれ、成親は恐ろしさに身も縮むばかりであった。
まったくもってさような恐ろしいことに組みした覚えはございません。誰か私に恨みを持つ者の残言では。
お黙りなさい。この後に及んでもまだ知らばっくれるとおっしゃるなら、これ誰か、最高の自白調書をこれ。
持ってこられた最高の白状書きを声高らかに読み上げた清盛は、
これでもまだ知らぬと言われるか。これでもまだ弁解の余地があるというのだな。
と、肉々しげに成親をにらみつけ、書類を顔に叩きつけると、障子をガタッと閉めて出て行ってしまった。しかしそれでも、清盛はまだ腹の虫が収まらなかったらしい。難波の常藤、瀬能の金安を召し寄せると、
キャツを庭へ引きずり下ろせ、
と言いつけた。二人は一瞬顔を見合わせて、互いの腹の内を確かめ合った。
何をぐずぐずいたしおるのじゃ。
清盛はイライラしている。
さようにございますが、成親卿は小松殿のご親族、小松殿の思惑もいかがかと。
恐る恐る切り出すと、案の定清盛はカンカンになった。
このバカ者、お前らは重盛が大事で、この清盛の命令は二の次だというのだな。それならそれで、清盛にも考えがあるぞ。
大きな目をぎろりと動かした。二人はこの上の犯行はかえってよくないと思い直して、仕方なく、成親を庭へ引きずり出した。その様子を見て清盛はようやく少し愉快そうな顔つきになった。
それ、声を出すまでねじ伏せろ。
二人は左右から清盛に気づかれぬように成親の腕を取ると、
何でもいいから声をお出しなさいませ、
と囁いた。成親はいかにも苦しそうにうめき声を出した。その様子を見ていると本当に切なそうで、全く地獄で娑婆の罪人を業のはかりにかけ、定張の鏡に引き向けて閻魔大王の家来たちが折檻しているようにしか見えなかった。成親は庭先に頭をすりつけられながらも、息子丹波の少将成常をはじめ幼い子供たちがこの後どんな苦しみに遭うのかと、そればかりが心配であった。ちょうど6月のさなかで、気候も暑い上に、今炎天下に引き出され、汗と涙にまみれながら成親は、
小松殿だけはなんとか良いように取り計らってくださるであろうと、
そればかりに儚い望みをかけているのであった。その小松内大臣重盛は、 事件がひとまず落ち着いた頃になって、着手これもりと堂々で、わずか七八人の友を連れたまま、何事もなかったように悠々とやってきた。清盛をはじめ一同が意外な面持ちで見守っている中を、ゆっくりと重盛は車から降り立った。定義がつと走り出て、お家の御大事というのに、また一人の軍兵もお連れにならぬとは、なんとしたことで、と問いかけると、重盛は静かな口調で、大事とは、天下の大事を申すものじゃ。かような私事を大事とは言わぬものなのじゃ、と言い捨てて、奥へ入っていった。今の今まで、物々しく武装して緊張していた者たちは、なんとなく決まりの悪い思いがしたのである。屋敷内に入ると重盛は、早速成親を探して歩いた。あちらこちら障子を引き開け引き開けしているうちに、とある一間に厳重に木材を打ちつけたところがあった。押し入ってみると、成親が、うつ伏せになったまま泣いていたらしい。途端にパッと表を輝かして重盛にすがりついた。地獄で仏とはまさにこのことであろう。
どうしたわけか、かように情けない目にあっております。あなたのおいでを今か今かとお待ちしていたのです。かつて平治の乱には、あわやというところをお助けいただき、その上今日は、小二位大納言にしていただきました。年すでに四十を超え、生きている間にご恩をお返しできるかどうかさえわかりませんが、何とぞ今一度、この命をお助けくだされませぬか。命さえ助かれば、出家遁世の上、一生菩提を弔って暮らします。どうぞお願いいたします。
もちろんですとも。まさかお命を取り上げるようなことはないでしょう。万一そのようなことがあったとしたら、この重盛が我が身に変えても除名を嘆願するつもりでいますし、何とぞそんなにお嘆きにならないで、気を強くお持ちください。
優しく慰めて、早速清盛のところに行った。